皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、京都のセンターから、グローバルに世界に向けて、思いを発信したいという番組です。本日はですね、もうこのスタジオに、数分前に入ってきまして、阪急の正尺というところで、講義をやってまして、何やかんやで遅れて、5時10分ぐらいの電車に乗ってもう間に合わないかなと思って、特急で、茨城市から烏丸まで、タクシーで今来て、ここにスタジオに今日一人で入ったんですけれども、ですね、今日ちょっとお話ししたいことはですね、今大学で、ゼミとかいくつかの科目担当してるんですけども、特にですねゼミ生、3回生は、大学の教授なり、准教授なり講師をですね指名できるという、制度があって、幸い、多くの学生に、その第一志望で、指名してもらったんですけども、それで、やはり指名されたからにはですね、もうゼミももう当たり前の、ゼミよりかやっぱり相当ユニークな、記憶に残るというか、このゼミ取ってよかったなという、学生に思ってほしいんで、どうしたら、最も、有意義でインパクトのあるゼミになるだろうかなっていうふうに考えたところですね、ゼミ今 A 班と B 班って人数多かったんで、分けまして、それで半々、たまたま9時で、分けてもよかったんですけれども、血液型という、ちょっと面白いことを考えまして、例えば A 班は血液型の A 型と AB 型、B 班は B 型と O 型って考えたとき、偶然ですけど日本の血液型っていうのは、A と AB 合わせて 47%、 O 型と B 型合わせて 50% ちょっとっていうことで分かれるんで、ゼミもそれで半々に、分かれました。でそれでアクティブラーニングといって、自主的に学生が、ゼミを運営したらいいと思ったんですけれども、それで2回ぐらい行ったんですけど、なかなか、なんていうかな、今の高学生さんはあんまり、グループのリーダーがいても全員話ができるというそういう状況でなくって、話得意な人もいるそうでない学生もいるんで、このやり方よりかですね、ゼミで行っても4回生になればほとんど就活で、学生みんな忙しくなるんで、もう3回生の前期あるいはもう11月過ぎればインターンとか始まって、なかなか講義も全部出られないんで、そうだったら、明治維新の吉田松陰が行った消化村塾みたいなやり方でやれば面白いかなと思って、それですね、ここ2回ぐらいかな、本当に、僕が大学出てから40年近く、国連機関とか日本企業コンサルタント、アメリカの大学、研究所なりで、世界を思う存分20年かけて、習得した、そのエッセンスを熱く語った方がいいんではないだろうかと、昔の寺子屋ですね、学生と、教授が、フラットの関係というか、あんまり上下関係なしで、意見交換すれば、昔の寺子屋はそうでなかったかも分かんないですけれども、今はもう、これから、どういう時代が来るとか、どうすればいいかとか、人生のこう成功の法則とかあれば語ればいいかなっていう時で、最初はですね、僕は2500年の哲学、ソクラテス、プラトン、アリストテレスからデカルトとかヘーゲルとか、トゥルーズとか、サルトルとか、いろんな人がいるんですけれども、そういう哲学を勉強した上で僕の経験とその哲学的な、合理論と経験論を合わせたような、ちょっとカント的な考えになると思いますけれども、イギリスの経験論、 とヨーロッパ大陸の合理論を合わせたような、そして、日本人としての座標軸を持ってという、まあ、哲学で、自分の人生の役に立つ7つの考え方ということで、例えば、僕が一番重要って思うのは、多角的視点、広い視野を持って物事を考えるべきであると、地球規模でね、日本人って、日本というのは考えたら東洋、まあ、ユーラシア大陸の東の果てにあると、日本は世界、日本人は日本の中心と思ってても、まあ、世界から見れば果てですね、まあ、アフリカとかオーストラリア、ヨーロッパ、アメリカで生活したんで、その彼らの別の視点から見る多角的視点が非常に重要であるということ、そして、物事を長官全体を見るということと、細かく虫の目のように見るとか、魚の目のようにその空気を読んだり潮の流れを読んだり、そういうことが重要ということをまず一つ私の哲学です。で、二つ目が学生にこう教えたのがですね、やっぱり歴史観を持つべきであると、この150年の歴史、明治維新から今まで日本は何をしたかという、これはですね、意外と学校では教えないというか、近代史になればですね、大概、もうあの入試が始まるんで勉強しないというのはまあ通例なんですけども、しかし最も重要なのはこの150年の歴史であると、250年間の鎖国を破って、短期間で、西洋の科学技術を学んで、そして、日清日露大世界大戦の3連勝して、その後日本は大陸に出てどうなったかという、まあそうですね、アメリカの共産主義封じ込み政策も含めて、日本が伸びたけれども、ここ20年ぐらい、冷戦後どうなったかということ、まあこれは、まあ歴史の視点に、物事を、まあ、見るという垂直思考っていうか、重層的に物事を重層的に出るということの重要性を述べたりして、で3つ目は、僕の哲学としてヘーゲルの弁証法に近いような、自分はこう正しいと思っているテーゼがあると、相手は、反対の意見があって人テーゼというのがあると、それを、アウフヘーベン、合わすことによってより優れた、哲学が生まれると、これはまあ学生に僕が一番教えたいところで、まあ、弁証法ですね、マルクスのヘーゲルの弁証法を取り入れて、資本論書いたかと思うんですけども、弁証法、そしてですね、四つ目はやっぱりそのプラグマティズムというか、まあ実務的実践的というか、単なる机上の学問よりか、実践的な、まあ、プラグマティズムという、まあ、アメリカの哲学ですね、ジェームスが言ったような、まあ、哲学が重要かなというふうに思うんですけれども、そしてまあ、ライプニッツが言った、要するに予定調和説というか、まあ、人生、まあ、失敗の連続であると、しかし最終的には、その失敗してもうまくいくんだという、そういう、まあ、予定調和説的な考え方っていうのは、まあ、自分のこうやる気勇気を持たしてくれるから、まあ、僕の好きな哲学でもあります。そして、振り返ってみると、まあ、高校生の時に、まあ、ある偉人、まあ、僕は坂本龍馬のファンなんですけれども、龍馬が行くを読んで、まあ、あらゆる自分が、分岐点というかターニングポイントを迎えた時に、坂本龍馬だったら、どのように生きるかっていう、まあ、ことを考えて、やってきたと、まあ、例えば僕が海外で勉強してこれからどうしようと思った時に、いや坂本龍馬は、土佐というところを脱藩して、本当の、まあ、差別のそういう階級社会よりか新たなものを求めたり、総合商社を作ったり、総合商社のような神山社中を作ったり、こう世界に出ていったと、そして世界連邦的なものに興味を持ったと、まあ、龍馬は暗殺されますけれども、そうだったら現在坂本龍馬が来たら国際連合みたいなところに入ったんではないだろうかということで、実際国際連合って自分でどんどんどういうとか知らなかったんですけれども、チャレンジしたら国際連合にの試験に合格して勤務することができたと。で、私はここで言いたいのは、まあ、それ学生に伝えていることなんですけれども、尊敬する人物をやっぱり、じっくり持って、その人物が今生きてたら、どのように生きるかということを考えることも重要かなと思うんですね。 まあ、そうすることによって、何か、が開けてくると。結局今の7つぐらいかな、自分の実践してきた、まあ生きながら、生活しながら、生きながら学んだ哲学を松下村塾みたいな形で、こう、学生に、まあ、熱く教えると。しかし、学生が今の話を聞いて、どこまで理解するかってわからないんですけれども、しかし、単なる机上の学問で、2500年哲学を教えるよりか、まあ、自分の経験に基づいて、実際役に立った哲学を教えた方がいいんではないだろうかというふうに、思ったりしております。先ほどまでですね、リスクマネジメントという講義を持ってまして、それで、このラジオにも来ていただいております、元大蔵省の官僚、総理大臣補佐官、政治家やられた北上敬郎先生に来ていただいて、一緒に3時間、約3時間の、講義を行ったんですけれども、まあ、その時リスクマネジメントの、まあ、話をしない、人生のリスクマネジメントとかですね、今、北上先生は、まあ、浪人ということで、選挙、次の選挙を狙って無所属で頑張っておられるんですけども、まあ、そういう人生のリスクマネジメントって考えてる時にですね、ふと、僕は、まあ、大学は、関西学院大学なんですけれども、今、リスクマネジメントの観点からいくと、日大の、まあ、関学と日大のアメフトの、やってはいけない、スポーツマンシップに反する日大の監督の指示によるそのプレーを見たときに、やっぱり、プレーというのは、まあ、関学は言ってることなんですけども、正々堂々とかって、正々堂々と負けると、まあ、負けでも、正々堂々ということがあればいいという、まあ、僕は本当にそのプロテスタント的な精神が非常に大事で、考えてみると今のスポーツの、まあ、特に体育会系のいいとこと悪いとこあるんですけれども、なんか、戦前の日本の軍国主義みたいな感じも受けるとこがあると。やっぱりスポーツっていうのは一歩間違ったら大怪我するんで、まあ、正々堂々とやるということをですね、やっぱり学んで、まあ、我がまあ、関西学院大学の精神というのは、いいかなというふうに今、話題になっているテレビ見ながら思ったんですけれども、まあ、まあ、一回の失敗で、日大のアメフトの選手も終わるんじゃなくって、まあ、まあ、これも、まあ、教訓にして頑張るべきだというふうに思うんですけれども、要するに、常に人生のリスクマネジメント、もし、まあ、日大の監督がちゃんと危機管理とかですね、リスクマネジメントのことをもししっかり、考えたらですね、こんなことにならなかったと、まあ、常にハインリヒの法則というんですけど、大きな大きな、大きな失敗、今回失敗と思うんです。その背景には、29のそれらしき、そして背後には300の、まあ、そういうふうなことが起こる可能性があると。で、選手もそれを知ってたりコーチも知ってたりしたら、やっぱり、最悪の事態を想定しながら、やると。単に勝利するっていうよりか、スポーツマンシップを通じて、学ぶことがたくさんあるんではないだろうかというふうに、強く感じました。今日はですね、まあ、久しぶりに、ナコンタムスのシンクタンクジャーナル一人でこうトークさせていただきました。ということで、これでちょうど時間ですね。はい、どうもありがとうございました。Where the sky is blue.